ひまわり、毎月11日は人権を確かめ合う日、ナンバー525。飛び田。腰痛に苦しみ、2年余りの間に3度の手術を経験しました。特に最後の手術前の半年間は、足腰の痛みとしびれで、杖が手放せなくなっていました。現在も通院中ですが、なんとか杖を手放せるところまで回復しました。この腰痛との付き合いの日々の中で気づいたことがあります。それまで私は、社会には障害者と健常者がいると漠然と考えていました。ところが、健常者として障害者のことを考えるという立場にいた私が、杖が手放せなくなりました。当たり前にできていたことが困難になる、できなくなるという日常が続きました。そんな中、私に芽生えたのが、社会には障害者と障害者になる可能性のある人がいるんだという思いでした。もちろん身体的な困難を体験して障害者問題を自分ごととして受け止めることができたとまで言うことはできません。私の体験した困難は一時的なもので、障害者が直面する状況とは根本的に違うものだと思います。でも、自分にも起こりうる問題だと実感できたことは確かです。今なら、当事者が置かれた状況や思いに、私なりの実感を重ねつつ、思いを巡らせることができると思います。さらに、その思いをさまざまな人権問題にも広げることができるのではないかとも感じます。自分にとっての人権の扉を見つけることで、人権問題全般が実感を伴って、自分の日常に近づくのではないかと思います。大冗談に振りかぶって人権とはでなくても、これから高齢者になる自分、かつて子供だった自分、松葉杖生活を経験した自分、外科医と聞いて男性が浮かんだ自分、外国で右往左往した自分、ネット情報に振り回された自分、出勤前本日の占いコーナーに一喜一憂する自分などなど、自分の日常をちょっと違った視点から見つめることで、それまで気づかなかった人権の扉がここにある、あそこにもあったときっと見つかると思います。見つかった人権の扉、開けてみませんか？ご意見は人権男女共同参画推進室、電話637909へ。12月4日から10日、人権週間、大切な人へのメッセージ。普段は言葉にできない気持ち、たまには伝えてみませんか？市では人権メッセージ、あなたの大切な人へ140文字で綴るあなたからのファンレターを9月10月に募集。今年度も思いのこもったメッセージをたくさんお寄せいただきました。ここでは入選作品をご紹介します。原文のまま表記しています。5件あります。1、お母ちゃんへ。幼かったけど覚えています。貧しくてご飯が少ないとき、あなたは食べずに私たちに食べさせてくれました。遠足の前夜、古い毛布をほどいてセーターを編んでくれました。茶碗を割ったら瀬戸物屋が喜ぶといい、傘を忘れたら雨が降らずよかったと言ってくれた母、ありがとう。そのおかげで今の私があります。もう一度会いたい、一般。2、71歳のお母さんへ。病気が分かったとき、大丈夫、大丈夫、私は大丈夫と気丈に振る舞っていたね。娘である私は病院を出た後、涙が止まらなかったよ。 今まで一度も涙を見せず、生きている喜びをかみしめながら、ありがとう、通院は一人で行ける、と常に言う母。一人では行かせない。絶対何があってもそばにいるからね。いさせてね。一般。三、愛する我が子へ。生まれてきてくれてありがとう。いつも叱ってばかりでごめんね。子供たちで仲良く遊ぶ姿を見るたびに反省しているよ。いつまで抱っこして手をつなごうと甘えてくれるかな。にぎやかで楽しい毎日をありがとう。ずっと大好きだよ。一般。四、地域の方々へ。私が感謝したい身近な人は地域の方々です。いつも私が知らないところで地域を盛り上げるための行事を考えてくれていたり、通学路を安全に歩けるように草を刈ってくれていたりします。そのおかげで私は今快適に暮らせています。普段直接感謝を伝えることができないので、ここで感謝を伝えたいと思います。高校1年生。5先生へ。私の大切な人は中学校の時の先生です。何をするにも応援してくれたり、困った時には背中を押してくれる優しい先生です。毎日笑顔で自分の仕事に誇りを持っていて、誰からも信頼され、人を助けられる。そんな先生みたいな大人に、教師になりたいです。夢をくれた先生に感謝です。高校1年生。以上、入選作品のご紹介でした。人権に関する名張市民意識調査の回答にご協力をお願いします。調査票は16歳以上の市民から無作為に抽出した2000人に送付します。回答方法1、郵送。同封の返信用封筒で投函。2. インターネット回答。調査票に記載の URL、二次元コードから回答。回答期限12月17日日曜日。問い合わせ先、人権男女共同参画推進室、電話637909。